7月5日、主日礼拝を始めます。御言葉に聞きましょう。今日の聖書の箇所は、旧約聖書、詩編43編、3節から5節。詩編43編、3節から5節。旧約聖書876ページ。新約聖書、ルカによる福音書、第9章、32節から36節。新約聖書、123ページ。ルカによる福音書、第9章、32から36節です。お祈りを捧げます。全能の父なる御神様、新しい月を与えてくださりありがとうございます。また、この月も、いろんな予定や、いろんなことを乗り越えていかなければいけない、そのような月であります。暑くなりそうな日々でもあります。どうぞ私たちの心と体を支え、良き知恵と力と私たちに注いでくださって、それぞれの置かれた場所で元気に過ごしていけますように導いてください。どうかお一人お一人の今、それぞれの場所で、こうして共に御言葉に聞こうとしております。そのお一人お一人を特に顧み、支え守ってください。それぞれ置かれている状況があります。その中で私たちは一人一人、あなたを見上げて生きていこうと、そう本当に思っています。どうぞその私たちが信仰を持って生き始めようと、また一週間、またこの月を始めようとしております。その志を良しとして、あなたが一人一人に豊かな祝福とお守りと、何より聖霊の導きを与え、支えてくださいますように、心と体の健康を支え、力を与え、また、それぞれの置かれている状況、家族、お仕事、様々なお働きを支え、守り、導いてくださいますように、あなたを見上げることで、主よ、顔を上げて生きていけますように。今の時を感謝しつつ、このお祈りイエス御名を通してお捧げいたします。アーメン。ルカによる福音書をご一緒に読んでおります。今日の箇所は、有名な三条の変貌と呼ばれる箇所なのでありますけれども、前回の復習も兼ねて、最初から少し読ませていただきます。ルカによる福音書第9章28節。この話をしてから20日ほど経った時、イエスはペテロ、ヨハネ及びヤコブを連れて祈るために山に登られた。山に登るということは、聖書、特にイエス様の場合は本当にお祈りをなさったり、特別な時を持たれる。人里離れたところで、周りの人とからは注目されないようなところで特別な行動をなさるというのが、この山に登るということでありました。で、特に今回の場合は、この話をしてからと。これは前回も少しこのことについて詳しく申しましたが、この前の21節、イエス様が弟子たちを集めて、初めてですね、自分は十字架にかかって、亡くなるんだ、多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて、殺されて、でも3日目に復活することになっていると、受難予告、十字架の予告を初めて弟子たちになさったんですね。おそらく聞いていた弟子たちは、びっくりしたと思います。なんでそんなことがあるのかと、本当ですかと、あるいはどうしたらこれからいいんだろうかとかね、とっても不安になったんじゃないかなと思いますね。それはもうそう思います。でもちゃんとイエス様は死とともに3日目に復活をするんだ、だから大丈夫だよというふうな思いをここで語っておられるわけなんですけれども、やっぱりどうしても弟子たちには、もうね、全然初めて聞くような死への苦しみを受け、殺されるんだっていうようなことは、 到底受け入れられないようなことであったんではないでしょうか。だからこの話をして8日ほど経った時に、この8日間、これ他の福音書では6日間となっているんですけれども、弟子たちの落ち込む姿、全然その希望を持ってこう生きていこうという感じにならない姿をおそらくはご覧になられて、イエス様がわざわざこの山の上にペテロとヨハネとヤコブという弟子たちを連れて、山上の変貌ですよね、天の姿、あるいはもともと持っておられた神様のもとにおられた時の姿をイエス様が実際こう表せられるわけですよね。ここで言うならば、祈っておられるうちにイエスの前の顔の様子が変わり、服は真っ白に輝いたんだと。見ると二人の人がイエスと語り合っていた、モーセとエリアであるんだと。天の姿、そして天からモーセとエリアがわざわざ下ってきてですね、イエス様と話す、そういう、まあ、天の商人ですよね。その二人をこうなるんだよということを示された、まさに目に見える形で示されたんです。で、話しておられる内容というのが、31節、二人は栄光に包まれて現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していた。この最後っていうのが、原文のギリシャ語ではエクソダスというのだったんだよということを前回、昨週、先々週ですか、語らせていただきました。まあ、だから、モーセなんですよね。エクソダスというのは、旧約聖書の出エジプトのことを指します。出エジプト記の、ギリシャ語の訳の題がエクソダスですよね。ですから、モーセなんでしょうね。モーセがイスラエルの民を率いて、エジプトを出て、脱出して約束の地カナンに人々を導いたように、イエス様のこの最後の十字架、そして復活、昇天というのは新しいエクソダスなんだと、人々を新しい天の御国へと、道へと導かれる、そういう、エクソダスなんだよと、ことを話し合っていた。で、エリアというのは旧約聖書で明確に天に昇ったと書かれている人物ですから、その人物が天から降りてきたということは、天の御国へ証言、まあ、姿をまさに見せて、イエス様こそ誠の神の子であり、この方に、従っていくときに天へのまさに出エジプトができるんだよということを、目に見える形で弟子たちに教えられたわけですね。それが、まあ、前回、この御言葉を語らせていただいた内容でございました。で、今日の箇所はその後の、ことなんですね。これが面白いなぁと私は本当に思わせられます。32節。ペテロと仲間はひどく眠かったが、じっとこらえていると栄光に輝くイエスとそのそばに立っている二人の人が見えた。ちゃんと目撃したわけです。で、まあ、その素晴らしさというか、まあ、驚いて、33節。その二人がイエスから離れようとした時、ペテロがイエスに言った、先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペテロは自分でも何を言っているのかわからなかったのである。ここが面白いですね。ペテロが、三つ建てますって言って、だけど、それに対して、自分でも何を言っているのかわからなかったのであるっていうふうに、なんか、こう、かわいそうな気がいたしますよね。ペテロなんか批判されてるって言いますか、変なこと言ってるって感じですよね。変なこと言っちゃって自分でも分かんなかったんだよってね、まあ、気が動転してですね、思わず口走ってしまったんだっていうね、まあ、そういうふうに書かれています。で、実は同じ出来事をですね、マルコによる福音書も同じように書いてるんですね。78ページ、ちょっと開けてみましょうか。マルコによる福音書は第9章、4節から6節です。78章。9章。マルコの9章ですね。4節から6節読みます。78ページ。
エリアがモーセと共に現れてイエスと語り合っていた。ペテロが口を挟んでイエスに言った。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。その後ですね、6節。ペテロはどう言えばよいのかわからなかった。弟子たちは非常に恐れていたのである。どう言えばいいのかわかんなかったと。もうこれもですね、なんか変なこと言っちゃったってですね、そういうことを言ってるわけですよね。もう一つ、マタイによる福音書17章の4節。これはもう、同じことを、三つ立てますと言った後に、実は、変なことを言ったとかですね、何を言ったか分かんなかったとかね、自分でも。で、そういう言葉は、マタイの方には実はないんですね。もしかしたら、マタイさんは、ペテロさんをあんまり悪く言いたくなかった。あんまり批判したくなかったという思いが現れているのかもしれません。どうでしょうか。でも少なくともですね、三つの福音書が三つとも、ペテロがこの時に、モーセとエリアとイエス様のために三つの仮入れを建てましょうというふうに言ったんだということは、三つの福音書が全部記しています。その言葉を言ったのはどうやら、事実だったんではないだろうか。で、問題は、それの言葉に対して、思わずね、わけわかんなくてびっくりして喜んで行っちゃったんだっていうふうに、ペテロが自身が後からですね、いや、あれはね、思わず行っちゃったんだよと言ったから、こう、自分では何もわからずに行ってしまったとかですね、どう言えばいいかわからなかったからだとかっていうふうに書いてあるのかもしれませんし、あるいはもしかしたら、ペテロ自身はですね、あの時ね、こう言ったんだよとか言って、どうも、口走っちゃったっていうふうなことであったのを、マルコやルカはですね、この編集をした人が、この言ったことはね、これね、やっぱりちょっとおかしかったんだよね、みたいなね、その編集者が書いた言葉であったかもしれませんね。それはもうわからないんですけれども。じゃあどうしてね、次の段階で、ペテロはなんでそんな言葉を言ってしまったのかっていう問題ですよね。なんでパッと口走ってしまったんだろうか。で、これに対してはいろんな解釈があります。一つは、実はこのカリオっていう言葉、これもギリシャ語、元々のギリシャ語ではスケーナスっていう言葉ですね。スケーナス、スケネーという言葉。これは元々はテントのことですけれども、旧約聖書でもこれはスケネーよく出てきます。幕屋のことなんです。幕屋っていうのは、それこそ出エジプトをした民が、このイエス、神様と出会うときに、この必ずその泊まった場所でまずその幕屋を建てるんですよ。これは神の会見の幕屋と呼ばれたりします。会見というのは会うと、それから見る、会見するっていうのは会見ですね。神様と会見する、モーセが会見して、そしてそこで礼拝をして、そして神様から御言葉を与えられる、そういう幕屋テントをこう作っては旅に出てまた壊してっていう、そういうこと、また場所に、違う場所に行ったらそこに建てて、これが幕屋であったわけですね。旧約聖書がたくさん出てまいります。で、その会見の幕屋を、建てるっていうふうに言ってるわけですから、ルカによる福音書で言うならば、そこで、この二人、モーセとエリアがこう、去ろうとしたんですよ。その二人が、33節。二人がイエスから離れようとしたときに、ルカの場合は、ペテロが三つの仮小屋を建てましょうって言ったら、そこに留めようと。そう、離れていかないでくださいと、また、あるいはまた来てくださいっていう意味でもあるかもしれませんね。ここが特別な場所なんだ。会見する、いつでもここに来れば、エリアさんやイエス様、モーセと会えるかもしれないと。そういうとどめるって言いますか。そういう場所として、テント、会見の幕屋を建てましょう。 いつでもまた来てくださいみたいなね、そういう思いだったんだっていう解説もあります。あるいは、これはもう一つの理解はですね、ペテロは、昔からユダヤ人として生きてきたんですけども、そのイスラエル、エルサレム、イスラエルのその地域には、ガリラヤも含めて、その昔からカナンの地っていうのは高き山のところに高きところっていうのがあったんですね。定着してた、イスラエルの人たちが来る前の人たちが高き山の上にそういう、神々の神殿ですね。だから異教の神殿を建ててたんですね。で、イスラエルの人たちもそこから入ってきた人たちも、最初の方はまだエルサレム神殿とかができない場合は、それぞれの、高きところの、神殿、主なる神様の神殿なんですけど、それを作って、そしてそこに、神様を礼拝する場所を作った高きところっていうのがあったんですね。それはあんまり、評判は良くなかったんですけれども、で、それがある。で、その山の上には、日本でも山の神っていうのがあって、必ずなんか祀られたりする、社があったりするのと同じと考えていただいてもいいかもしれません。で、そういう環境かな、そういう、中で、ペテロも生きてきたわけですから、思わず、この山、山は特別な山なんだ。この特別な山に、やっぱり礼拝の場所を建てようっていうふうに、そう、神様の建物ではなくて、モーセやエリアやイエス様の礼拝場所っていうのは、ちょっと、やっぱりちょっと問題があるなって、この言葉にはっていうふうには思いますけど、だからそういう高きところの礼拝堂を建てようと、そう考えたとか、ところだというふうにも理解されていますよね。ここは特別な、少なくとも、この場所は特別な、聖なる場所なんだから、ここに礼拝所を建てようというふうに考えたと、軽く考えていただいてもいいんじゃないでしょうか。実は、今日の旧約聖書の詩編43編の3節を、これ有名な詩編なんですけども、そこにこういう言葉が出てまいります。もう一度読みましょうかね。詩編43編の3節なんですが、876ページです。43編の3節。あなたの光と誠に使わせてください。誠を使わせてください。彼らは私を導き、聖なる山、あなたのいますところに私を伴ってくれるでしょう。神の祭壇に私は近づき、私の神を喜び祝い、ことを奏でて感謝の歌を歌います。神よ、私の神よ。この聖なる山、あなたのいますところ、そこで神の祭壇があって、礼拝をします、賛美をしますと言っている場合のこの聖なる山っていうのはエルサレムのことだと、普通は考えますね。エルサレムの山に、エルサレム、に神殿、その子に神様がいて、そこで礼拝をする。それに対してペテロは、いや、この山こそ、神の山なんだと、神殿、神様を礼拝する場所なんだと、そう考えたんだと。だからここにいくつかのね、幕屋を建てよう、仮の住所を建てようと、そういうふうに考えたんだという説もあります。いろんな見方が、あって、いろんな思いがペテロの中にあったのかもしれません。ただ大事なことは、自分でも何を言っているのかわからなかったと、後からですね、ペテロ自身も反省をしたのかもしれませんし、このルカや、あるいはマルコがですね、これやっぱちょっとやばいよねってですね、彼ら何言ってるか分かってなかったんだよねっていうふうに言い訳をしなければならないほど、やっぱりこれはちょっとまずい言葉だったんだっていうことですよね。幕屋を建てるとか、仮小屋を建てるとかっていうのは、そんなことをしなくてもよかったんで、思わず言ってしまった。ということでしょう。イエス様は、 イエス様の思い、ここでの思いは天の御国をまさに見させたかったわけ。目の当たりにさせなかったわけです。ペテロや弟子たちに天の御国を垣間見させようとして、天の御国の姿へと、まさにイエス様ご自身は神の子だということを示そうと。だから大丈夫だよ。十字架があったとしても、それを乗り越えていって復活をし、天の御国へと道を開いていくんだから。エクソダスなんだから。っていうね。そういう励まし、信仰を持ってもらいたい。そう思って願ってこのことをなさったわけですから、この地上でここで礼拝をするということを目指しておられたんではなかったんですよね。天の御国を見上げてほしいって。そして、その天の御国を見上げながら、今、希望を持って、主イエス・キリストを本当に救い主と信じて歩んでいってほしいと。考えて思ってこのことをなさったわけですよね。だから山の上に小屋を建てたり幕屋を建てるということはやっぱりちょっと的外れということではなかったのかなというふうに思います。ですから、何を言っているのかわからなかったって言い訳を後からつけなければいけなかったということでしょう。ペテロはちょっと変に、でも、私などはですね、むしろこういうペテロの、口走ってしまうようなペテロに親しみを感じますね。まともな、正しいことを言うよりも、思わず言っちゃったなんていうのがね、いいなと思うんですが。だから、この後、34節はこうあります。ペテロがこう言っていると、雲が現れて彼らを覆った。彼らが雲の中に包まれていくので、弟子たちは恐れた。すると、これは私の子、選ばれた者、これに聞けという声が雲の中から聞こえた。その声がしたとき、そこにはイエスだけがおられた。弟子たちは沈黙を守り、見たことを当時誰にも話せなかった。だからちゃんともう天へと昇られて、そして天はまさにイエス様にこそね、聞くんだ。イエス様の言葉こそ天からの言葉だ。天につながる言葉だ。天の御国へを、道を示してくれる。イエス様の言葉こそ神の言葉だというふうに、天から声がしたんですよね。地上の幕屋とか、地上の礼拝の場所とか、そこにはないんです。天、イエス様、もう言い方を変えるならば、これは私の子、これに聞けっていうことは、イエス様を通して神様は言葉を語られると。神様は、イエス様を通してその御言葉を告げられるんだ、伝えられるんだよって言うんですよ。ですから、この地上で神様の御言葉を語られるのはイエス様だけなんだよっていうことですよね。イエス様のから御言葉を聞くべきなんだと。で、この信仰、このことがですね、後にどうなっていくかというと、イエス様こそ幕屋だっていう考え方になってまいります。建物じゃないんだ。建物を使って、あるいは神殿を作って、そしてそこで語られる、そこでなければ語られないんだと。そういう場所が必要なんだっていうことではなくて、イエス様ご自身の体を通して御言葉が語る。で、こっからイエス様こそ、イエス様の体が聖なる神殿なんだっていう信仰へと結実していくんですよね。イエス様を通して御言葉が語られるんだ。したがってイエス様の体、イエス様ご自身が聖なる神殿、御言葉語るんだんですよね。言われるようになってまいります。イエス様の体そのものが聖なる神殿だ。そしてそれが、後々の、例えば、我々がこの後聖餐式を行いますが、このパンがキリストの体だという時に、それは、このパンっていうのが特別な意味を持ってくるんだよ。 そのことを、教えだんだんそういう信仰へとになっていくんですよね。なるほどなぁと思わせられます。どうでしょうか。私は今日の聖書の箇所を読んで学ばされましたことは、目に見える形でイエス様は弟子たちにその天の見姿、神の子としての本当の姿を見せられましたね。これはまさに奇跡なんですよね。で、私たち普段よく思うのは、その目に見える形で奇跡をもしね、私の人生や身の回りに起こしてくれたら、どんなにか私自身の信仰がもっと強くなって、もっと確信を持って、そしてもっとリアルにですね、イエス様を信じ、神様を信じて生きていけるのにって、もっと目に見える形で救いを表してほしい、奇跡を見たいと、本当にそう思っておりますし、そうなったらどんなにか自分の信仰がしっかりとするだろうかというふうに思っておるんですけれども、今日のペテロの姿から見るときに何を教えられるかというと、じゃあ実際にそのイエス様のその天の姿を見て、エリアとかモーセが来てすごい奇跡の出来事を見て、いやもう完璧にすぐ信じてですね、はあ、やっぱりイエス様ってすごいなって言って、イエス様のことをもう本当に手放しで信じるようになったかっていうと、そうじゃなくて思わず口走ってしまったのは、自分でも何も言ってるかわかんないようなですね、後から読んだらです、ちょっとそれまずかったねみたいなね、ちょっと的外れだったねっていうような言葉を言ってしまうっていうところに、なんか私は私たちの人間的な弱さっていうか、罪の深さと言ってもいいかもしれませんが、自分の姿を私はここから見るんですね。ここに見るように思います。目の前でリアルなこの奇跡が行われていてもですね、それを目撃した人物が、しかしそれをちゃんとじゃあ 100% ね、正しく受け止められるか。もうその出来事の素晴らしさにもう圧倒されて、ペテロは、口走ってしまうわけですよね。思っても見えないようなことをパンと言っちゃってしまっているっていうところに、私たちもまた本当に不思議な奇跡に出会った時には、もしかしたら、すごい信仰がわーってなるのは後からなのかもしれません。むしろその時はですね、何これってね、どうしたのっていうふうに、後からね、振り返って、あれちょっとまずかったなとかですね、あれはこうだったんだなって、そう分かってくるでしょうけれども、その本当に奇跡を目の当たりにしたら、もう本当に私たちは、なかなかそれをちゃんとこう受け止めるっていうことができないのかもしれないなっていうことを改めて教えられるようなところがいたします。だから逆に言えば、イエス様がヨハネによる福音書、20章の29節でトマスが復活の時にね、イエス様のその手の釘の後に自分の指を突っ込まなければ、俺は信じないとか、あるいは脇腹に手を入れなければ、俺は信じないって言ったトマスに対して、イエス様がさあ、じゃあトマスにこの指に釘の後に指突っ込んでごらん、ここ脇腹を触ってごらんって言ってね、たらそれをしないで我が神よって言って信じたっていうのはトマスですよ。それに対してイエス様が、見ないで信じる者は幸いであると、そうおっしゃいました。見ないで信じる者は幸いである。本当にこの見ないで信じるものは幸いであるという言葉の深さっていうのを、改めて今日の箇所から私は、本当にね、信じるために復活を、そして天の御国への道を示すためにイエス様は8日後に、こうやって弟子たちに誠の姿を見せられたわけなんですけども、本当はですよ、本当は見ないで信じる。そういう信仰を持っていきたい。第二コリント5 コリントビトの信徒への手紙第4章18節に、私たちは見えるものではなく、見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからですと。そういう目に見えないものをね、やっぱり大事にしていきたいなと思いました。最後に、今日の出来事を、後にペテロが振り返って人々に話をしている聖書の箇所が残されております。それが記録されていますので、それを読んで終わりたいと思います。それは、ペテロの第二の手紙なんですね。第一章の16節以下、新約聖書、437ページ。ペテロの手紙第1章の16節以下、437ページお読みします。私たちの主イエスキリストの力に満ちた来臨を知らせるために、私たちは巧みな作り話を用いたわけではありません。私たちはキリストの意向を目撃したのです。草原な栄光の中から、これは私の愛する子、私の心にかなうものというような声があって、主イエスは父である神から誉れと栄光をお受けになりました。私たちは聖なる山にイエスといたとき、天から響いてきたこの声を聞いたのです。こうして私たちには予言の言葉は一層確かなものとなっています。夜が明け、明けの明星があなた方の心の中に昇るときまで、暗いところに輝く灯火としてどうかこの予言の言葉に留意してください。と。これまさに、ペテロが、山上の変貌に出会ったことを通して、大丈夫だよとイエス様がおっしゃったと同じように、ペテロも大丈夫だ、このことを信じて生きていこうよっていうふうに言っている箇所なんですね。で、大事なことはですね、19節なんです。夜が明け、明けの明星があなた方の心の中に昇る時までと言ってますね。つまり、あなた方も明けの明星が昇る時、心の中に、そういう時が来るんだよと、いつか来るんだよと、ペテロは約束しているんで、言ってるんです。これ素晴らしいですね。ペテロだけの体験、ペテロがイエス様と出会ったと同じように、あなた方もいつかイエス様とこうやってこう出会うんだ。イエス様の誠の姿に迎え入れられるんだって言うんですよ。それが、明星が、明けの明星が、まさに復活の朝なんです。あなた方の心の中に昇る、そういう時が来るんだって言うんですよね。でもそれはまだまだ将来のこと、未来のことなんだと。だけど今はやっぱり、夜が明ける、それは夜明けの時なんだと。ですから、暗いところに輝く灯火として今生きているのは、どうしてもやっぱり暗い場所だ。なかなかね、光が少ない、そういうこの地上の歩みなんだって言うんですよ。それを輝く灯火として、この生き抜いていくためには、どうかこの予言の言葉に留意してくださいと。予言の言葉って何かっていうと、20節、何よりもまず心得てほしいのは、聖書の言葉は何一つ自分勝手に解釈すべきではないということなんです。なぜなら予言は決して人間の意志に基づいて語られたのではなく、人々が聖霊に導かれて神からの言葉を語ったものだ。この場合の聖書っていうのは旧約聖書なんです。そして予言というふうにここでペテロが言っている言葉は、イエス様の言葉や、ペテロやが、弟子たちが証しした、それが言葉、予言、あるいは未来への、この天の御国へと行くこと、再臨とか、そういうことの予言の言葉と言ってるんで、御言葉を予言するは予告では予言ではなくて預かるんだ。説教と言ってもいいかもしれませんね。そのことなんです。で、旧約聖書とこの弟子たちが取り継いだこの予言の説教というものは、が、この地上、暗い地上を生きていくための灯火になるんだよ、ということをここで言ってるわけです。そしてそのことを読んでいくこと、聖霊に導かれていくことになるんだよと。そしてそのことが、いつか明けの明星が私たちの中に、心の中に灯るまで、この地上暗いかもしれませんけれども、その暗い地上を生き抜くための道しるべとして、この聖書がある。そして新約聖書、旧約新約、後々にこれ新約としてまとめられていく予言の言葉、説教、 そういうものがあるんだということを改めて思わせられる聖書の箇所でございました。お祈りをいたします。天の父なる御神様、今日もまた、イエス様が私たち、弟子たちのことを心配して、目で見えるように希望を見せてくださった。そこまでやってくださったということを本当に深く深く感謝いたします。どうぞ私たちにも目に見える形で、あなたの救いを願わくは表してくださいますように、その時には私たちも目がくらんで、うまく受け止めることができないかもしれませんが、後から必ずそのことを信仰の糧としたいと思いますから、主よ、私たちにも鮮やかに救いを見せてください。そしてそれが見えに見える形でなかったとしても、本当に目に見えないものを信じていく、見ないで信じる信仰を持って、この地上を聖書中心に生きていくことができますように、そしていつか私たちの心の中に明けの明星が昇ってくる、その時が来ます。その日まで、主よ、私たちを力強く導いてください。皆によって祈ります。